はい、皆さん、1週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名もロイラジへようこそ。お相手は私、好きな鳥といえば文鳥なこたつと、
カラスの負けと、
メジロのマリと、
火の鳥の旗と、
わしのタンタンです。
ねえ、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画世話のとこまでの番組です。イエーイ、ね、テンションです。1月19日になりました。もう1月、もう正月ボケとか許されない時期ですから、これは。おまけで、そういう態度はダメですよ、もう。
いや、でもちょっと収録日はちょっと。
はい、じゃあ行きますよ。今回のラインナップご紹介いたしますね。まず、どういうフェイバリットシングス、こちらはタンタンが行います。何をやるんでしょうね。そして、初めてやります。じゃじゃーん、ネットフリックスで会いましょう。こちらでは、バードボックス。なんか最近すごい宣伝いっぱい見ますから。こちらをやるということで、それでは参りましょう。第96回、ドラジー、スタートーイス。ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をこねてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、今回の担当はタンタンです。
はい、
タンタンは果たして何の、押し付けをしてくれるんでしょうか。
はい、今回私が紹介するのは、私が好きな動物園3カ所です。
お、動物園3カ所、う
ん、はい、私はなんか映画の話をするときにもちょっちょ言ってますけど、動物が好きなんですが、ひとくくりに動物園といってもいろいろな形態があるんですけど、私は特にこうより野生に近い姿が見れる動物園の方が魅力を感じているので、うんうん、まあその中で3つ紹介しようかなと思います、
うんうんうん、
結構私動物園に行くことだけを目的に旅行に行ったり、あと旅先でちょっと時間が空いたらなんか近くに動物園ないかなって調べて行ったりしているので、割と国内結構いろんな場所を行ってるので、北から順番に3つ挙げたいと思います。
はい、うん、ということで、じゃあ好きな動物園1つ目、
旭山動物園です。
あ、有名ですね、
はい、有名だ、有名、北海道の旭川市にある旭山動物園です。ややこしいですね、うん、1967年開園で日本最北の動物園です。
うーん、
でここの来場者数は東京にある上野動物園と、あと名古屋にある東山動植物園に次ぐ3位で、なんか首都圏じゃないのに3位っていうのは結構驚異的な人数だと言われています。
すごいですね、う
ん、はい、
行きたいもんだって、
うん、で一応言っておくと面積は 15.1 万平方メートルでサッカーコート30面分、で150種750の動物がいますとホームページに書いてありました。でこの動物園は映画化もしていたと思うんですけど、一回閉園していたことがあって、
うん、
まあ、動物の病気が流行っちゃって、それで何頭か動物が亡くなって、で人間にも感染するんじゃないかみたいな、まあ、本当は感染力低いやつだったんですけど、うん、まあ、風評被害的な感じで一回閉めざるを得なくて、で、まあ、そんな暗い時期を経て今いろんな展示の工夫をして復活している動物園です。
なんで復活できたんですか。
この動物園の目玉が行動展示っていうものでして、うん、で行動展示っていうのは動物の生態とか、その動物が持ってる特有の能力が自然の中で生かされる様子をこう見に来た人たちがちゃんと見れるように工夫された展示をするっていうもので、例えばこの動物園だと特に有名なのがオラウンタンの展示方法で、オラウンタンってほとんど樹上で生活してるのでほとんど地面には降りないんですけど、
はい、
だから降りとかじゃなくて普通に直接お客さんの真上にロープが張られてて、
うん、
でオラウンタンがそこのロープをヒュイヒュイヒュイヒュイって こう伝っていく姿を下から見上げることができて、まあほぼ自然の自然に近い、まあ、人間がジャングルの中で木を見上げてるようなそんな感覚で見れる展示とか、うん、そういうのが行動展示と言います。でこの動物園もずっと行きたいなと思ってて、で 3,4 年前に社会人になってからちょっと休みを取って旭山動物園に行くためにだけに北海道まで行きました、
うん、
でまあすごい楽しくてなんか一人で行ったんですけど2週ぐらいして、ただその行ったのが10月でもう北海道は寒い時期にかかってたので、さっき言ったオラウンタン見たかったんですけどもう寒いからお部屋の中にいますってなってて、それだけ残念だったのでもう一回行きたいなと思ってます。
うーん、
あと旭山動物園の公式ホームページにあるよくある質問のページの回答が結構好きですね。
うーん、どんなのなんですか？
ちょっと突き放した感じの見てみてください。以上です。
だから旭山は本当にねその行動展示がね大ヒットしてやったおかげで、なんでそんなに全国の中でも3番とか2番とかぐらいになるかって言ったら、それのヒットで旭山のためだけに旅行行くとか、そういう人がどんどん全国に増えたんだよね、
確
か。だから地元だけじゃなくって、あ、みんな行きたい行きたいって動物園好きの人が全国集まるみたいなことになったから、そういう来場者がそういうね首都圏とかじゃないのにすごいと、確かそういうのありますよね、
札幌から旭山動物園行きの電車が出てるんですけど、動物柄で電車の座席もキリン柄とかライオン柄とか、ね、私そこに一人で乗ったんですけど、
一人だったんですか？
なかなか楽しい気分でした。
あれってあの旭山動物園でしたっけ、あのなんか筒になってる、
あ、そうそうそう、アザラシの、あれもすごい楽しいですね。ドキドキ通るんですけど。
なんですかそれは、
うん？なんかよくテレビでやってませんでした。うん、あの筒になってる、なんていうんですか、水が入ってて、そこを泳ぐ、こう縦に、
地上魚の
上に下に泳ぐアザラシが目の前で見られるみたいな。
うん、行動展示で画像検索したら1、2発目ぐらいに出てきます、ね、
うん、
その画像が。
旭山動物園のキャラクターイメージみたいなって、なんか俺北極グマみたいなイメージ。
あ、そうなんですか。
グマ？白クマ？
でもまあ幸せそうに泳いでましたよ。
へ
え、うん。私の主観ですけど。
そうですよね。
はい。
あ、今サイトを見るとペンギンの散歩やってるみたいですね。
あ、
何時から何時まで。
ね、だって動物側からしたらトゥルーマンショーみたいなことですからね。動物園ってね。
まあ、そう
ね。はい。じゃあ次いきます。好きな動物園2つ目。
富士サファリパークです。
おお、なんか歌がすぐ出てくるぞ、
はい、そう、
串田明か、
あの CM でおなじみの静岡県にある富士サファリパークです、ここは1980年開園、さっきの旭山動物園の5倍ぐらいの広さがあって、ただ種類は30種類で、
あ、そうなんだ、
はい、もうだから超のびのびと暮らしている場所ということですね。でも私は本当ここをめちゃめちゃ行きたくて、もう意外とちょっとハードルが高くて、電車を結構乗り継いでそっからバスでみたいな感じで、なかなかちょっと行けてなくて、かといってちょっと一人で行ってサファリバス乗ってニヤニヤするのもちょっと恥ずかしいなみたいな、まだ大学生だったんですけど、その時大学のゼミの友達を無理やり連れて行きました。でまあ、さっきも言ったんですけど、ここの魅力は、まあ、なんといってもサファリバスで、まあ、柵越しではあるんですけどガラスはないから、もう肉食動物を直視できるっていうのがもう私的には最高で、
あれですね、人間と動物で逆になる的なね。
ああ、そうそうそう、
そうか、檻に入ってるのは人間っていう、
そうで一応トングを使ってお肉の塊を揚げることができるんですけど、その時にかぶりつくこの力強さがもうね感激しましたね。あ、もうこれ人間1ミリもかなわないなみたいな、今バスのドアが開いたらもうおしまいだなみたいな、そういうのを感じてなんかすごい感動しました。であと草食動物は触れ合いコーナーがあって、でここは直接ご飯を手渡しできるんですけど、私はもうカンガルーが一番お気に入りで、まあ、全然そんな殴られたりは全然しないですけど、
なんか、ね、カンガルー怖いのかな、
いやいやいや、すごい筋肉もりもりで、私ここに来て初めてカンガルーの尻尾がめちゃめちゃ硬いっていうことを知りました、
ね、筋肉質なんだ、やっぱ
そう、やっぱ尻尾で支えることもあるから、そう、それは硬いわって感じなんですけど、すごい なんかそういう発見もできてすごいいい場所でしたね。でナイトサファリーっていうのもあって、夜夜行性の動物を、うんうんうん、ただそれは公共交通機関で行くと終電が間に合わないので諦めていったのでちょっといつか行ってみたいんですけどね。
近くに宿を取るしかないですね、
う
ん、
そうですね、そうそうそう、それを狙ってます、
うん、じゃあドイラジのみんなでね、ガワラさんの実家に泊まるっていうのはありですね。
うん、楽しそう。
楽しいですよ。
楽しいの私だけかもしれない。
これは遊園地とは違いますから。
私が楽しいです。
作られた野生に触れに行くという、うん、これはやっぱ一緒に行ってもいいんじゃないですか。これは、
はあ、うん、感覚的には変わらないですが。
まあ、まあ変わらないだろうね。変わらないだろうね。
うん、
うん、
はい。
あ、でもここはあのさっきのホッキョクグマじゃないですけど、リアルクマいますね。
あ、そういますね、うん。そうそうそうそう。
めちゃくちゃ凶暴そうな写真が紹介写真に貼ってある。
レベナントが起きる。
はい。一応サファリバスじゃなくても自分の車でも入れるんですけど。
そうなの？
保証はできません。
あ、そうなんだ。
なるほど。
かな？
許可はされてんだ。
サファリパーク。ちょっと富士じゃないかもしれない。別のサファリパークかもしれないですけど、自家用車で入れるところ。
だってあれ、ね、ルーフ、
あ、絶対窓を開けないでください、ドアも鍵を閉めてくださいって超厳しいですけど、
もともと開いてるのダメなんだ。
だから多分ちっちゃい子連れとかはいけないんじゃないですか。万が一がありますから。
そうか、
私はちょっと車の運転は苦手だから、ドア開けなくても事故を起こしちゃうかもしれない。
どもすぎちゃうみたいな。
そんな恐ろしいことはできないので、サファリバスで。
さあ、ということで静岡までやってまいりました。うん、これ以上南に動物園あるんですかね。
いやいや、めっちゃ有名なのあります。
さあ、
意外とあるな。
行ってみましょう。好きな動物園3つ目。
神戸動物王国です。
ほう、
兵庫県の神戸動物王国。ポートライナー、ちょっと駅のお名前忘れちゃいましたけど、まあ駅前ですね。すごく立地はいい場所です。で、ここはすごい新しい動物園で2006年に開園してます。で、面積は結構小さくて 2.5 万平方メートル、サッカーコート5枚分ぐらいですかね。でも結構狭いんですけど、110種類600の動物がいます。
めっちゃいるな。
そう、でもほとんど小動物なのでそんなにぎゅうぎゅうって感じじゃなくて、まあ鳥類とかもいっぱいいますし、上下に広い感じですね。で、ここは旅行の合間時間に近くにないかなって探して行ったところで、たまたま見つけただけなのでそんなに期待はしてなかったんですけど、なんかはるかに楽しかったのでかなり印象的です。ただすごい家族連れ向きの場所なので、ここも一人で行ったからちょっと肩身が狭かったですね。
どういうのが家族連れ？
いや、触れ合いコーナーとかなんかトークショーみたいなのがいっぱいあって、
動物の、
あ、そう、子供向けのね、動物の、
動物が喋る、
動物についてのね、
動物について、
はい。ここの動物園ですごい良かったのがバードショーっていうのがあって、縦に広い敷地の中で、なんか両端にお客さんが座って、で飼育員の人がもうその敷地の端と端に立って、それぞれの鳥の話をしながらその鳥が飼育員さんの間をヒュンヒュンって飛んでいくんですけど、ってことはつまり私たちの頭上を鳥がピューンって行くので、多分なんかよく分かんないで来ちゃったお客さんはキャーみたいな感じですごい悲鳴
が、
そんな理解してない人い
る
の、
うん、
近いの、
そう、多分本当になんか風圧を感じるぐらいの、
あ、そんな、
そう、でも私はすごい楽しくて、通った後に風がバーン、
もうサーカスだね、
そうそうそう、すごい楽しかったです。もうすごいいい位置に飼育員さんの横ぐらいの席に幼稚園児のグループがいて、ちょっと大丈夫かなみたいな心配してたんですけど、一番楽しんでたので、安心しましたね。あんまり恐怖感が逆にないのかもしれないです。で、あと、ワオキツネザル。ワオキツネザル。めちゃめちゃ可愛いんですけど、ちょっと、しましまのお猿さんが放し飼いにされてるゾーンがあって、で、私たまたまそのゾーンにいたらちょうどトークショーをやってたから。
どうも、ワオキツネザルでーす。
の飼育員さんによるトークショーをやってて。
はい、あ、可愛い。ミーアキャットみたいですね。
めちゃめちゃ可愛いんです。で、まあ、それを聞きながらうろうろしてたんですけど、もう普通に人間慣れしてるみたいで、特に近づいても逃げていかなくて、すごいずっと見つめながら歩いてました。でも絶対触っちゃいけないから、もちろん一定の距離を保ってたんですけど、なんかの拍子に なんかタッチとかしてくれないかなみたいなすごい期待しながら歩いてたんですけどそんな展開はありませんでしたっていう場所です。でなんかこの3つ調べるときについでにこの動物の数種類が多いのってどこなんだろうなって調べてたんですけど、1位は和歌山のアドベンチャーワールドで、2位が高知県にある高知県立命動物公園で、3位が旭山動物園、4位が神戸動物王国という順番だったので、
じゃあ神戸動物王国多いんだやっぱ。
そうそうそうそう、
4位
小さいけど、うん、
ね。でも私1位と2位まだ行ってないから、
あ、
ちょっと行かないといけない、ね、
これはじゃあまだ
更新される、
そのね、その3箇所好きな3箇所が更新される。
そうそうそう、あと、ま、このラン種類ランキングとは別ですけど、大分県にある九州自然動物公園アフリカンサファリっていうのもずっと前から行きたいなと思ってて、ただこれはさすがに遠すぎてなかなか行けてないので、これもいつか行きたいなと。
なんで行きたいんですか。
これは、まあ、サファリパークのさらにすごい版、
すごい版
だと思うんです。
もうもっと広い、むき出しの名前であるとも
っと広くて、もっといろいろいて、
そうなんかね、飛行機になんか入ってた雑誌で見たんですよね、この動物園紹介してるの。
なんか今画像検索したら、あの何でしたっけ、ケモフレって言ってる、
あ、うん、ケモフレ、
そうそう、はい、あれのオープニングに出てくるなんかバスみたいなやつに乗ってる写真が出てくるんですけど、
そこなのかな、
思ったより、
してんのかな、
思ったよりなんかすごいですよ、ほら、
あ、うん、なんか取り囲まれてます、
なんだろう、あのなんかデザインが
あーなかなかだっすね、
デザインがなかなか、
え、デザイン、ちょっと待って、今動物しか見てない、
アンパンマンゴーみたいな、
そうそうそう、でなんか柵がすごいついててちょっと頑丈そうな
立体感があります、
うん、これで走るのかな、
か、
ね、いろんな動物園の画像とか出てきちゃって行きたいところがさらに増えて困っちゃいました。
うーん、野生じゃなくても別にいいんですね。
うん、いや本当は野生がいいんですけど、私汚いトイレとかダメだから、サバイバル生活はできないから、
あ、
そう、ある施設で我慢するしかないんで、
うん、あ、動物園じゃないんですけど、うん、日光とかに行くと野生の猿が、
う
ん、あのご飯の時間になると山からブワーって降りてくるんですよ、うん、この間初めて見たんですけど、なんかすごかった、うん、いや、あの怖いの半分面白いの半分みたいな、うん、
それ飼いならされてるとかではなく野生、
野生なんだけどご飯は、うん、あの人が
だから半分
半々だから、
ちゃんとあげる人がいる、
ちゃんとあげる人もいて、あとちゃんとボスザルとかいるんですよ。でこの間ボスザルが変わりましてねってとかいう説明を係員の人がマイクでしてくれて、そこはあのその触っちゃいけないとかそういう一応ルール的なのはあるんですけど、うん、もう猿が本当に目の前で毛づくろいしてたりとか、すごい距離でした。
そういうのもいいですよね、奈良公園とか、うん、宮古島とか鹿がここら辺に、
あの奈良公園とか の, その鹿ってあれは何でいるんですか。
で
いや人間が公園作っちゃったからじゃ
ん。もともと住んでいた原住民
じゃない
原住人、原住獣なんですか、それとも奈良にはやっぱり鹿欲しいっしょってことで誰か個人が放った、
いやどうなんですかね、
なんか鹿って結構歴史的に駆除されたり保護されたり繰り返してるイメージがあるから、
うん、保護するとすぐ増えちゃうし、
そうそうそう、
増えすぎちゃうと、あ、ごめんなさい駆除しなきゃってなっちゃうし、
うん、
かわいそうだな。
宮島とかも普通に鹿そこら辺にいますもんね、
うん、なるほどね。ということで動物園、
はい、
これは確かにどういうラジでも一度は行ってみなきゃいけない案件だなと今回思わされた次第です。ということでですね、タンタン、映画にまつわるまとめ方をしていただいてよろしいでしょうか。
まあ、ジャングルブックとかライフオブパイとかレベナントとか映画に出てくる動物もとてもいいのですが、やっぱり本物が一番です。ぜひ休日は映画館もいいけど動物園にも行ってみてください。
はい、ありがとうございます。
なんか映画を押さない
面白いですね。なんか言ってましたもんね、そういえばね、あのガーディアンね見た時にねジブンブンさんからいただいたメールね、あの野生のクマを見たいならガーディアンズがいい、そうじゃないならパディントン2がいい、
あ、
ね、だからさらに野生のクマ見たい場合、あ、動物園がね、
はい、本当は野生、
本当は野生、純野生
リアルに肉眼で確認するなら、
うんうん、そうそうそう、
体験として楽しいですよということですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。ということで次のコーナー行きましょう。
トイラジ、
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイト、ネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でもネットフリックスが面白いなら、まあ見てやることもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーでーすってことでね。
はい。
なんか上から目線という。うん、なんかちょっとまだわかんないから、ネットフリックスってお前どういうやつなんだと。
そう、もともと映画館を応援してたからね。
そうだよ。映画館を僕らを応援してる側としては、うん、ネットフリックスもこれ応援していいのかみたいな。
はあ、はあ、
気持ちはやっぱ孕んだまま、疑いの目でね、うん、やっぱり接していくことになりますから。ここはネットフリックスさんね、よろしくお願いしますということで、今回はもう僕の独断と偏見で、話題っぽいなということで。
はい、
ま
あ、今一番ネットフリックス映画でね。
そうですね。うん、いろんなとこで宣伝されているバードボックスという映画をね、うん、みんなで見ていきましょうということでした。こちらのあらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、子供を身ごもったマロリーはある日突然訪れた世界の終焉と人類滅亡の危機に直面する。彼女ができることは見ないことだがといった物語です。
ということで、じゃあ皆さんテンション聞いていきましょうか。こたつ、なんとなく題材的に15年ぐらい前に見たかったかなっていう気がしました。おまけさん、
まあ、個人的には程よく楽しめた感じです。
うん、いいですね。はい、畑さん。
はい、闇を抱えたものって何なんだよって思いながら見ました。
ちょっとキレ気味ですよ。さあ、タンタン。
サンドラブロック本当いいなって思いました。
はい、マリペ。
うんって感じです。
なんか見たあれこれシュガーラッシュじゃないですよ今これ。大丈夫、バードボックス大丈夫ですか。
バードボックス、うんって感じ。
あ、なるほど。はい、ということで、やっぱ今回もテンション上げ上げ最高みたいなノリの人はまあいないのかなっていう感じですかね。はい、
うんうん、
さあ、ということでね、監督まずスサンネビア、まあ僕としては真夜中のゆりかごがすごい良かったなっていうイメージの方なんですけど、まあ他にもいろいろ、未来を生きる君たちへって2010年の映画が、
うんうん、
2011年のアカデミー賞とあと2010年のゴールデングローブ賞、
うん、
外国語映画賞で撮ってると、うんうん、はい、撮ってるということなんですね。だから
大丈夫です、この年本当覚えてますけど、
はい、
ドゥニビルヌーブの灼熱の魂もノミネートされてて、うん、それよりもこっち撮られましたからね。
すごいですね。そう考えるとこちらの脚本の名前も生きてくる。脚本エリック・ハイセラー、この方、まあライトオフとかもやってますけど、一番有名なのは、まあ、ドゥニ・ヴィルヌーヴが監督したメッセージですね。ということを考えると、なんか、
うん、
何かを感じる何かを感じる、このね、とにかく監督も脚本もね、素晴らしい人材が揃っている。もちろんキャストもこれは素晴らしいことで、ここは申し分ないだろうという感じなんですけども、皆様からいただいたメールを先にご紹介してから僕らもお話をしていくという流れを取っていこうと思いますので、もしまだ見てないよって方いましたら、これご自宅にパソコンがあればね、ちょっと月額いくら払えば見れますんで、
うん
うん、ぜひ見た状態で一緒にね、
うん、
おしゃべりに参加してもらえたらなと思います。ということで、それでは、いただいたメールご紹介させていただきます。ラジオネームザックリスナイダーさん。序盤から展開が好みすぎてのめり込んでしまい、冷静さを失った挙句2018年のベスト10に入れるほど興奮してしまった次第ですが、思えばテンポも緩やかでキリスト教に根付いた構成もされていたため、なぜあそこまで自分にはまったかよく分からなくなってしまいました。ですが自宅鑑賞がはかどりまくってネットフリ感謝です。あ、もうネットフリの恩恵を得ている。ラジオネームサハルさん。今年初映画が今作。おぉ。ずいぶん前に見たシャマラン監督のハプニングや、去年見たクワイエットプレイスに似てるかもと思っていましたが、視覚が使えなくてもいろいろできるじゃんと、のんきに鑑賞しつつ、サンドラ・ブロックの劇中の危機迫る演技は見事でした。不満点は、世界を終末に向かわせるアレの正体が結局明かされないまま終わる点と、劇中にある特定の人物は、アレによる影響を受けない、かっこ死なない、という設定が個人的に打足でした。あと前回ね、リスナー側でゲストに来ていただいた山岡さんがね、感想もこちらちょっとご紹介させていきます。序盤のスーパー頭突きで、なんだこのエドモンド本田症候群と、おったまげストリートファイターですね、
うん。
見ちゃダメ、絶対。ルールも割とチラッチラ OK だったり、結構ガン見してたり、ガバガバードボックス。 これが言いたいだけな感じでしたが、個人的に見たら即死ネタは初見だったので面白かったですということですね。ということで皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
さあ今回のじゃあバードボックス皆さんいかがでしたか。
結構私女の人が混乱してうわってなってるの好きじゃないんですけど、うんうんうん、サンドラブロックだったら、まあ、ゼログラビティもそうなんですけど、うん、許せるんですよね。なんでですかね。
だから解決する安心感があるのかな。
なのかな。
なんか今回のその個性
そうそうそうかなりあって。
なんかでもサンドラブロックはやっぱそんなにこう慌ててる感じがしないですね。普通に他者から見ても。
こう冷静さを伴ってる感じが。
別になんか取り乱してなんとかってイメージがないですね。
じゃあその違いが私にはなんとなく感覚としてあるのかな、うん、だからやっぱりサンドラブロック好きだなって思う。
あ、なるほどね。
ことができました。
俳優さんが好きでこの映画見れるっていう状態は素敵なことですよね、
うんうんうん、サンドラブロック制作組織にも入ってるから、結構好きにできたんじゃないですかね、
うんうんうん、じゃあ妹役に当てたっていうのはあれはやっぱりオーシャンズエイトの流れとかなんですかね。
なんですかね、わかんないけど。
何でしたっけ、サラ
サラポールソン、
サラポールソンが出てましたけども、パッと見なんか姉妹のやり取りなのかなはあんまり俺わかんなかったですね。
そうだね、あんまり最初見た時姉妹ってよりは
友達
友人
かなって思って。
でまあちょっと近いから、あ、パートナーみたいなぐらいもちょっと思ったぐらい。
うん、それも思ったぐらいで。
だったけど、あ、確かに。あとでね、あ、妹、あ、妹だったのかぐらいの。雰囲気でしたね。だからやっぱこうキャストちょいちょいあれこの人あれこの人っていろいろいましたよね。
いましたね、
うん、うん。
おまけさん的にはやっぱアジア系の、
そうそう、なんだっけ、あの人ね、 BD ボンさん、うん、ブラッドリー・ダル・ボンさん、この人あれですよね、
カメラでチェックしようっていう話。
そうです
そうそうそうそう、
ジュラシック、
ジュラシックワールドとか、うん、パークからの人ですよね、うん、はい、ああ、あの人の人
って、そうそうそう、卵の、
そうそうそう
そうそうそうそう
ですね、まあ、今完全悪役ですからね、
うん、
うん
うん、
ジョン・マルコビッチが、
ジョン・マルコビッチが出てたりとか、うん、あと、まあ、ジャッキー・ウィーバーが、あのおばあちゃんね。
後ろから殴って、
うんうん、そうそう、後ろから殴って、あの、声の高いおばあちゃんですね。
はい、有名な方。
うん、最近はちょこちょこ結構有名で、いっぱい仕事増えたんじゃないかな。あの、うん、あれで有名になった人ですよ。あの、アニマル・キングダムの映画で、オーストラリア映画で結構その当時、衝撃みんな走って、で、ここに出てる人がいろいろ売れて、その後売れてとかは、
あ、そうなんだ。
あったりする中で、あの、そう、そこのあの、なんか、なんだっけ、殺人とかするような家系みたいな、
うん、
なんかの、あの、一番怖いおばあちゃんみたいな人ですけど、
そうなの？
一番怖いおばあちゃん。じゃあ
殺人一家のね。
そのキャストでやられると本当に。
後ろから行くわって。
うんね、結構、まあ、あの、いいおばあちゃんとかいろいろやりつつ、みたいなこともあったりとかね。
あの、世界に一つのプレイブックとか
出てる。もう出てる、そう、出てる、
まあ、そうそうそう。そうなんだ。ブラッドリー・クーパーのお母さん役
で。出てて、そう。まあ、ちなみにちょっと脱線ですけど、アニマルキングダムはすごいんですよ。はい、で、ジャッキー・ビバーもあれ知れますし、まあ、ちょっとその時一番有名なガイ・ピアーズが、ちょっと復活気味に出てて、そうそうそう、あとね、ジョイリー・エドガートン出てて、あとあの一家の中でね、ほんであとあのベン・メンデルソンさん、
あ、はい、
あの今いっぱい、どこでも出てるようなあのイギリスの俳優さんですけど、多分これきっかけで結構仕事わーって増えた人たち、
そうなんだ、
ってぐらい結構アニマルキングダムはちょっと大きかったですよ、あの静かなところで、はい、
あ、それ良かですね、
はい、
良か良か、
あとあのそう、あの見てて、あれこの子どっかで見たな。
た
絶対どっかで見たなって。この太った感じ、こう、絶対見たなと思ったら、一回前の2018年、あの、これも良かったで言った、
はい、
あの、パティ・ケイクスっていう映画の 主役の女の子が出てました。はい。ダニエル・マクドナルドさんっていう、オリンピアってあのね、
はい、
女の子、あの、もう一人。
妊婦さんの。
そうそうそう、妊婦さんの。
え、じゃあ、その人がラップすん、
そうそうそう。だから、イメージが違いすぎて、一瞬、ただ単にどっかで見たなと思ったら、でも見比べたらそりゃそうだよっていうぐらい、そのままなんですけど。
そう。私もびっくりした。
そう。
じゃあ結構いろいろ出てる
じゃん。出てるなって。やっぱりこの企画自体はすごくね、やっぱり、力入ってる感じしますね。あと音楽もね、あれですよ。トレント・レズナー、アッティカス・ロス組という、デビッド・フィンチャー監督の最近ずっとやってる、あの、ソーシャルネットワークとか、ドラゴンタトゥーとかがずっとやってる人ですね。あの、もともとナインチネイルズという、あの、バンドの人ですけども、 がやってるので、結構この企画でかいなっていう。
でかいですね。
そう、その監督と脚本のことも含みはありますね。うん、
まあ佐原さんの言うようにね、まあ、内容としてはまず売り方、
あ、はいはいはい、
見てはいけないみたいな、
うん、
やっぱ最近連想しちゃいますよね、
はいはい、
クワイエットプレイス、
はいはいはい、
音を立てたら即死、
即死、
うん、まあ、あとは、まあ、まあイットだってね、同じようなキャッチコピーでしたよね、まあまあ、それが見えたら終わりみたいな、
うん、
まあ副題でもあるけど、うん、みたいなのもあるし、まあ、あと現象とか見せ方はめちゃめちゃ近いなって僕も感じたのは、やっぱシャマランの、エムナイト・シャマランのハプニング、
うんうんうん、
あれも自殺をね、こう誘発させていく、
うんうん、
かつそれが何か見えない、
見えない、だけど風が吹くと、
風があって、
風最高ですね
っていうね、まあ、いい感じとか、まあ近い、
近いです。
あとね、実はね、こう吸い寄せられていくところとか、
うん、
スカイライン、
あ、
すごい近い、
はいはい、目がわーってなってね、
そうそうそう、
うん、いろいろそうですね。
そうなんですよね。だから題材を変えればちょっと近いなっていうのもあるんですけど、うん。
だからあれですよね。そういう中でも、だからその最初のキャッチコピーとか売り方的にいくと、うん、やっぱクワイエットプレイスとかみたいな、うん、まあいい意図とかもそうかな。もっとホラー寄りな雰囲気で強いのかなと思ったら。
ね
う
ん、ジャンル的なね。
そうそうそう。
スリラー的な映画なのかな
と思ったら、そうでもなかったですね。
じゃないですね。うん、かなり抽象的で、
うん、
なんか観念的で、
うん。
っていう映画ですね、
うんうんうん、
そのままストーリーを追ってみてもそこまで盛り上がれるような作りにはなってないのかなっていう、
うん
う
ん
う
ん、
とそういうとこ抜きで、まあ、こう特殊状況のサバイバルものっていう感じが一番強いですかね、
うん、
その中で ドラマが起こると、
なんかでもこの元々の題材の、まあ、要は見ちゃいけないっていうので、はい、よかったなって思ったのはその見ない中でどうやってみんな動くのかっていうのを考えていくところで、
うんうん、
こう石で音の反響とか、うんうんうん、あとなんか釣り糸かなんかの、うんうん、なんか紐とかつけて歩いたりとか、うんうん、ベル鳴らしてちょっと場所把握するようにしたりとか、なんかそういうところはちょっと工夫が見えてよかったなと思いつつも、うんうん、結局なんか現象のことが何で起こってんのかとかよく分からなかったので、なんかもんやりしちゃった感じがありました、個人的に。どれぐらい見ちゃったらアウトなのかとか、その辺も結構いまいち分かんないなみたいなところとかも、
だからそうですね、だからその遮蔽物にもどんぐらいのね、
そうだね、
なんか何で許されて、なんで家の中来ねえのみたいな感じとかも、
あとそもそもまあ中盤ぐらいになるね、
うん、
え、モニターありなのっていう、
そうそうそうそれもあると、あ、超みたいなね、
そうそうそう、
いろいろ
結構いろんなことが大きくなっちゃうなとはちょっと思
っちゃうなみたいなことはね、まああるんだけど、まあそこじゃねえっていう話、
ね、っていう話ではあるんだろうけど、う
ん、なんかその中でもあの車のガラス塗って、
はいはいはい、
あの、うん、ナビ見ていけばいいみたいな、あれは結構考えたなってすごい思いましたね、うんうんうん、
あの辺はちょっとミストっぽいですね、
うんうん、ちょっとミスト感じました、うんうんうん、まあ、スーパー行くし、
そうそうそう、周りが霧で車乗ってみたいな。で、僕一番近いなーっていう作品がすげー好きなんですけど、うん、2008年、まあ、10年前ですね、
うん、
の映画ブラインドネスっていう、
あ、はいはいはい、
映画があるんですね。人類全員とりあえず失明するっていう話で、で一人だけジュリアン・ムーアの主人公が目見えてる状態、うんうん、たった一人だけっていう、それ俺かなりバードボックス近いなと思って、
うん、
あの環境づくりと、まあ、あとやっぱキリスト教的価値観ですよね、
うん、
このバードボックスも序盤にサンドラ・ブロックの役の人は画家っていう設定ですけど、うん、描いてるの、まあ、なんかすごい最後の晩餐っぽい感じの、うん、あの絵描いてるし、途中でね、あれスーパーのやつだっけ、言ってるなんか悪魔のね種類の話とかしてる時すごくこう宗教的な話してますね、
うんうんうん、
この話全体的にも、まあ、黙示録的だし、
うん、そうね、
うん、
主人公聖母的ポジションで、うん、でまあ、見方変えればなんかパウロの改心って、あのキリストをこうね、
うん、
あの痛めつけてたけども後で改心したらお目見えるようになったっていう話ありますけど、うん、まんまそんな感じっていうか、まあ、自分の非をこうね認め受け入れたらもう開けていくみたいなのがなんかすげえブラインドネスと、ブラインドネスも超宗教的なんですよ、あの置いてあるマリア像に目隠ししてあるとかもろなんですよね、
全然気づかなかった。
描いてることのその希望のあり方っていうのが提示がちょっと違うっていうので、僕はブラインドネスが好きだなと思ったのは、このバードボックスって希望の象徴みたいなのが子供に託されてるじゃないですか、あ、今それやるんだって僕はちょっと思っちゃって、 ブラインドネスはもう老人とか子供とか関係なくみんなで団結することが希望ですよっていう、うんうん、それが希望ですよっていう見せ方なんで、あ、じゃあなんかもう男の俺関係ねえなとか、
大人の男の俺
かも、じゃあもう無関係だな、この希望の世界関係ねえなみたいな感じにもするし、なんかね、取り残された感じがすごいしたんですよね。
そんなに別にすごい嫌だとはもう思わずに、なんか終わっちゃったなみたいな感じで終わっちゃったんですけど、目新しいとこもありつつも、よくそれをやる過程がなんでそんなことやんなきゃいけないのかがホワホワしてるというか、よくわかんない感じです、始まったんで。
なんか話の作り的に、あの家の中に避難してきた人たちがそれぞれどうなるのかは分かっちゃうから、
そうね、
そこは結構
それを注目していく、
本当はあのメッセージの脚本の人だなって感じですよね。
あ、
自制いじってきてみたいな、
あと、あ、なんかこの映画に限らずなんですけど、なんかこういうちょっとサバイバル的な話になってきた時に、食料のあるところに行くとなんか気持ちちょっと上がりますよね。スーパーに行くと、まあ、これも、まあ、これももらえる、これも取れるみたいな。
そうね。
で、あ、キティちゃんみたいな。
あ、キティちゃんの顔 ね、
あるね。
これ見よがしになんかアップになったなって。あげるんだみたいな、ね。これやっぱ一番のこう苦難がね、訪れる急流下りみたいなのがありますけどね、多分あそこでの子供の葛藤みたいなのを一番描きたかったのかなみたいな雰囲気を感じたんですけどね、僕は。
あ、私が決めるから、
そうそうそう、要は自分の息子と他者から託された他人の娘、どっちも等しくみたいな感じの結論ですけど、
どこも難しいあれでね、選択をどうするかとかね。
そうなんですよね、その選択どうこうすんのも、でも正直あの明確なね、心理のこうなビジュアル化が特にないんで、あんまり必要だったのかなみたいな。
そうだから、なんだっけ、その差は、その差を、実感するものがそれまであまりないから、その、自分の子供と他人の子っていうこと自体が、そこで不意に出てきた感が出てくるかもしれない。
だからやっぱ俺、これサンドラブロックが子供できない体の人で、そうだね、だから子供なんて望んでませんよ、子供に対しても嫌悪感ありますよってキャラクターで、最後に全く関係ない他人の子を、よし、お前を救うんだっていうストーリーにしてくれたら、僕は、あ、それは僕の話でもあるなとなるんですよね、関係ないけどもって、でも他人の子供を助けなきゃいけない、あ、これは共感できる話ですっていうふうに思えるんですけど、
ひょっとしたらだから、その他人の子をどうするってことを描くんだとして、まあ結局ね、改めてこうふと思ってみると、多分その部分だけが一番濃いドラマで、他はなんかつなぎのドラマにも感じるぐらいだったなと思うんですけど、じゃあそこを逆に強調するために自分の子供っていう配置にしたのかなとも今は考えると思えるかもしれない。良かったか悪かったか別として、
ね、
作り方として、そのドラマの追加としてって、
なんか意味が狭まっちゃうなって気がしちゃって、やっ
ぱりかもしれないけ
ど、ね、母親になるっていう物語になっちゃうと、いや親になるでよくねって俺は思っちゃうんですよね。まあ聖母的なポジションだからまあ、いいんだけど、まんますぎねっていう。
なんだっけ、その後でか、森でね、はぐれて的な、あのところで、先に息子の方を確保して、で、ね、あの他人の女の子の方を探す時に、そこで不意に、これも不意にだけど、辛く当たった何かがとか言い出すっていう、そういうシーンなかったのにみたいな、あ、そういうのあったのかっていうのがもうちょっとあればと思ったんだよね、あそこでもね。だから、で、結局あそこが一番多分ドラマの頂点じゃないですか。
そうですね。
まあ感動ポイントというか、そこでだから、改心して、悔い改めて的なところで、サンドラブロックが他の人を受け入れるというところで、あそこ自体はうまいなと思うけど、そこまでの何もないから、やっぱ唐突感がもったいないなとは、やっぱ思ったかなっていう。あの、あそこでそう、懺悔ずっとしてるってことだけで、歩み寄ってきてくれるっていうのは、すごく、ドラマの作り方としては、正しいんだろうなと思うんだけど、前提がなさすぎてっていうのはちょっと思いましたかね。
あれ、子供に厳しくするのって、子供の命を守るため、っていうのが分かってて見てるから、それは厳しくするわなって思ってるから、そう。だから、 厳しくしたのが罪なのかなとかいうのもあり、うん、子どもの命を守るっていうのが前提になってる以上、うん、それ自体に何か重しみたいなものをつけるべきなのかなっていうのもあるので、うん、
まあ
ね、
まあ、でも多分設定的に差があったんだろうねって、こういう気持ち的に自分の子供のっていうとこなんだけど、
でもそれってどっかに描かれてたのか
な、描かれてないからねっていう、そう完全にね、うん、
だとしたらいらない
かった、いらない、だから
一人でよかった、
そう、うん、本当に厳しくするの当たり前だねってしかならない、う
ん、ならない、しかもそれを冒頭の一発目で見せちゃってるから、うん、別に後半に見せればじゃあドラマになったじゃんって、うん、先に知ってたのにっていう、
なんかあるとしたらあれですよね、トムからお話を聞かせてるところ、
うん、
早く出ろよって言ってやってるところぐらいしか厳しく当たってるみたいなシーン見当たらないですよね、
うん、あれも2人に平等にやってるからね、
うんうん、でも娘の方がすごく最後まで残って、
うん、なんかまあ息子の方がスッスって何でも聞いてて、あのサンドラブロックがどっかで一回その毛布取りに行った時とかも、うん、息子の方は船で待ってたのに、うん、あの娘の方が動き回っちゃってて怒られるとか、
うん
う
ん、
そういうのは
ね、でもそんなに明確な何か、
うん、なんか単に動いたからじゃないかなみたいな雰囲気がすごかったから、
うん、下手したらそういう親とか見てるからっていう意味で、その女の子、まあ、ガールっていうんで、うん、ガールの方がお母さんのように自分でか解決しなきゃって動いてるとも言えるからね、うん、あそこのシーン、うん、
確かにあのシーンは、
うん、そうだからその育てて的には受け継いでるかもしれない
っていう、うん、ブラインドネスもね、うん、その人物名ないんですよ、うん、声優に対して眼科医の夫とか、なんか初めて失明した人とか、なんかそういう感じでしか出てなかったんで、なんかそういう記号化されてるっていうのもよりこう概念的な話ですよっていうのをね強調してるなって思うんですけど、まあ最後そこにね、あの意味を持たせるっていうところがね、多分このバードボックスのね一歩進んでますみたいな感じなのかなと思ったんですけどね、失うことが怖いからやっぱね名前つけたくなかった、でもこう責任持って名付けますみたいなドラマあったかなっていうね、気になっちゃう、
うん、
だから多分ポイントポイントのところでは多分なってるはずなんだよ、そういう風にドラマの立て方をこうしようっていう、うんうん、最後の名前の付け方の2人につける名前自体がその名前になるって、うん、オリンピアとトムになるってこと自体に対してあれなんだけど、結局全部つなぎがない感じがするっていう、
だ多分構成のせいな気がするな、
そうだ、そうかな、やっぱ、う
ん、これ多分一直線でよかったんじゃないのかな、
うん、
交互に、
そうね、交互に
見せなくっても何の意味があるんだろう、
なんか川のシーンお休みかなって思ってた感じが、
逆に言うと川のシーンがずっと基本的には下りが多いから停滞感出ると思ってるのかな、それでハサミにした方がとかが
分散してたから停滞しちゃうだけですよね、それね、
うん、まあでも要はその長い距離をやるっていう意味では普通のファーってい
う、いや見せ場になると思うけどな、そこが、う
ん、やりたかったじゃないですか、やるやつ
軽軽
まあね、うん、やりたかったのかな、じゃあ、
うんうん、
その名前的概念のやつで言うと、
うん、
闇を抱えた的なやつ、うん、あれって何なんですか、精神病患者の話、
う
ん、
基本的にはそういう話になってたっぽいけど、
知ってるっぽいんですけど、ああいう人たちもそのどういう風に病院に入っているかっていう理由とかもそれぞれなので、うんうん、それをそう一括りにして全員見たら美しいものがってなるっていうのは何なんですかって思ってあそこでなんか一回イラッとするポイントがちょっと立ってしまって、うんうん、なかなか集中できなかったんですけど、
なんか恐怖とか絶望とかのね概念だとは思うんですけどね、
うんうん、
もうちょっとランダムに見ても平気な人がいてもよかったと思うんですよ、病院に入ってるか入ってないかの差ではないじゃないですか、心に何を抱えてるかっていうのは、普通に暮らしてたはずの人も普通に見て綺麗だって言い出すっていう方がすごい納得がうんいくなと思って、
だから病院を悪的なモチーフにしちゃったっていうのはちょっとね、そういうのがいちいち引っかかる
のはある
んですね、子供が希望、ああそうですかみたいな、
真っ黒な絵描いちゃうっていうあたり
もなんか ね、 そう
ね、だから記号を集めて作ってる感じはあるのかな、分からない、もともと原作があるから原作がどういう形なのかもちょっとよく分かんないけどね、あのその時系列の話とかも含めね、
あそうなのか、
どうなんだろう、逆にもっと綺麗なもの見といてほしかったんですけど、あの人にはあんな真っ黒なものじゃなくて、
あるいはキリスト教から見た邪衆とかね、
うん、
そういう、う
ん、悪魔的なあれですかね、
うん、悪魔崇拝者、うん、まあ、もしくはもう本当ただの多宗教の人たちみたいなぐらいだったら、 いや、うちの宗教いいんすよって言ってくるのは分かる。
まだね、まだね。
あとスーパーに行った時に、なんか、搬出口からすごい力でドアを押してきた人は、うん、なんで、あれはきっと普通の人一人の力を超えてるっていう描写だと思うんですけど、なんであんな力を得てしまったのか、謎に包まれたままでした。
まあ、だから、多宗教に入会した
パワーが。なんかリミッターが外れたとか、そういうのを表してるんですかね。
そこでなんか飛び込んで閉めなきゃみたいな自己犠牲の感じとかも、なんか、あ、記号的みたいな。
そうですね。
あとなんかね、省略がね、いちいちね、尺というかね、例えばトレバンテローズがトムですね、侵入者的なのにやられそうだってなった時の、あ、もう完全に終わったで、次にこう2階にいるねサンドラブロックがこう隠れてる描写になって、後ろから大丈夫って来るみたいな、なんか、ああ、あの戦いの終わったシーンはあえて見せないでここでジャンプしてくるみたいな感じとか、なんか単に大事なとこを見せてないだけに感じちゃうっていうか、だからその女の子は森で迷ってで、急に後ろガーって引きずられて、あ、それはサンドラブロックでしたとかも、なんかいちいちそういう省略がね、なんか2歩先ぐらいの見える感じが、どう楽しめばいいかなみたいな。
まあ、あれは見てない側がそういう気持ちだろうなっていう描写なんだろうなとは思うけど、確かにな
んかホラー演出かと思ってました。
あ、まあ基本的には、まあね、ホラー演出のテンプレなんだけど、
そうそう、
これに当てはめるとどうかっていうのがある
かってことだね。ホラー演出、うん、だからだってそういう作品じゃないって作ってんじゃないのって、うん、だったらいらねえじゃんそれって、うん、俺は思うんですけどね。
部分部分すごいちぐはぐな感じはしましたね、うんうん、だから一本にしてまとまってるのかどうかよく分からなくて、うんうん、だからってなんかあそこはダメここはダメって言えるような感じでもないんですけど、なんかガチャガチャってしてて、結局なんだったんだろうなみたいな。
脚本なのかね。演出は一応まあそれなりに監督としてはね、腕ある人がやってるから、そこに映ってるものはそんなに突っ込め感じは雰囲気ないけど、うん、バラバラになってる感じはするから、うん、そのつなぎができてないってなると脚本なのかね、うん、
脚本かな。
だからメッセージもよく考えればそうだったかもな
って気はしてくるね。まあ、まあまあ、ね、
うん、なんか
他の雰囲気が強すぎてあれだけど、う
ん、あの最後の施設は何なんですか。楽園っぽい雰囲気になってて、うん、鳥がチュンチュン飛んでて、あそこだから平気だっていうのはあんまり納得がいかないんです
よね。
盲人のね、
うん、
なんか学校みたいな
学校で
施設みたいな、うん、そもそもあの世界だと盲人って別に外歩けるんで普通、うん、あの問題ないはずなんですよね、
うん、
っていう風に思ってしまうのはある、うん、ブラインドネスの方がやっぱりちょっと俺は一歩進んでたんじゃないかなっていう、うんうんうん、なんか全員失明になった時のもともと盲人だったやつはほぼ超人扱い、そいつだけ普通に自由に歩き回れるっていう、はい、帝国をどんどん築いていっちゃってっていうね、途中から見えなくなったやつらは迫害されていくっていう感じとかが容赦ないんですよ本当に、うんうんうん、そこまでやるみたいな。食料よこせって最初言ってたのがちょっと女とかよこせとかになってきて、本当に嫌だな見たくねえなっていうシーンまで見せちゃうまで行っちゃうんですよね、
うんうんうん、
っていうところをやった後に、でも全然関係ない子供とかもう老人とかあんたらも全部ひっくるめて、目の見えるジュリア・ムーア一人が私が引き連れてく、うんうん、私が引き連れてくっつってね、本当にあのゴルゴダの丘的なね、ニュアンスでこう最後までこうみんなを引き連れてってたどり着いた先で全員の視力が戻り、自分だけが視力がなくなるという
ラスト。ネタバレですけど。
ラストです。
超絶ネタバレ。
超絶ラスト。
食らいましたけど、
見てない
けど。超絶ラストなんだね。食らわせましたけども。いや、でも僕はその希望のあり方、だって10年前の映画ですよ、あなた。ね。その希望のあり方、あ、すごいな、攻めてんなって俺は思ったんですよ、やっぱり。
そうね。
なんか、アンにね、まあ、トゥモローワールド的なね、子供希望象徴みたいな分かるけども、うん、今世の中そうじゃないじゃんってところに、でも生きてていいんだって肯定になるじゃないですか。やっぱり何にもできないクズみたいな俺だけど、
うん、
何にもできない老人だけどとか子供だけど、でも団結することで闇に打ち勝っていく的な、バードボックスにね、僕そこ求めちゃいますよね、やっぱりね、それを見てるんでね。あ、子供か、じゃあ子供は作んないって選択した夫婦はもうあれか、いらないかってね、
うん、まあ別にあそこの施設自体子供がいないと入れないわけではないけど、ね、
ないけど、わかんない、勝手なメッセージを受け取って勝手にね怒ってる可能性が全然あります
、うん、そうか、うん、今思い出したんですけど、うん、最初のお家でいっぱい人がいるときに 車盗んでって出てったカップルはどうなったんですか ね、う
ん、ひどい目に遭ってるといいんだけど、
もうそれはもうい
やだからもうこれは多宗教に入会して
そっち、
うん、楽しく暮らしてるんじゃないですか、うん、でも暗示としては要はあの人たちって二人で性行為してたじゃないですか、はいはいはい、だから子供を作ってるんですよね、うん、この映画的文脈でいけば希望を背負ってるんで、すでにだからあのよそで大丈夫だっていうことなんじゃないかなと僕は勝手に解釈しました
そうそうか、
結構なんかあれそのまま
何でもやらなかったなっていう感じ
が、あオリンピア死にましたね、そっちサイドはだからそのね、あの入れ墨だらけの兄ちゃんが生まれた子供をね引き連れて黙示録的世界を
生き抜く、
アイアムレジェンド的な感じで頑張っていくっていうね、うんう
ん、あそう、う
ん、じゃああの盲人学校のと二大巨頭になって最後争うのかな
ですね、
うん、世界の覇権を巡って、うん、
食料よこせ
ああいうタイプの二人でに途中逃げ出して裏切るみたいな人たちって、うん、ちょっと昔の映画とかだと、うん、あの主人公グループが移動してる途中で死体になってるのが見つかったりとかよくありますけどね、
きちんと逃げおせて楽しく幸せに暮らしてるんじゃないですか、
スーパーで
、うん、スーパーに引きこも
り、まあ、スーパー引きこもりそうだよね、うん、とりあえずね、
うんうん、あそこを目指したでしょうからね、うん、スーパーに移動するときに明らかに人を引いてるのに、うん、なんかいや道路の何かに引っかかっちゃった、うん、って言ってる、
あれよかった、
うん、あれはよかったですね
そう言うしかねえ、
うん、そうね、現実を受け止めたら辛すぎる、うん、感じですかね、バードボックスについて触れてないですね、はい、うん、鳥かご、まあ、だから最終的に向かった先は、まあ、大きめのね鳥かごではありますけども、
うん、
まあ、かごじゃないですか、
うん、
まあ、世界的には状況は変わってないわけで、
うん、
鳥かごが大きくなりましたっていう話ですから、
うん、
着地点、
うん、最終的にちょっとね進撃の巨人的なねことになってきてねってことになるよね、それってね、あそこの中では安全でみたいなことだけど、
だから本当に場所変わっただけだから、だから本当にフォーカスすべきはサンドラ・ブロックの心情的な成長のみですよね、
うんうんうん、
そこが乗れるか乗れないかみたいな
にはなるかもしれない、
うん、
あとはまあ多少盲人の人がこう学ぶ学校だから目が見えないように生活できる方法とかをいろいろ学べるからっていう、
おお、
なるほど、そっから外に出れるわけ、
出れるか、
だからなんかそういう技を身につけてちょっとまあ普通には暮らしていけるようにはなるんじゃないかなみたいなあれかなと思ってたんですけど、
それです、
それで
それですね、それ狙いですね、ね、なんかさちょっとそういう練習してる風景とかさ中で映しとけばよかったんじゃない
なんかあそこ武器あるのか
な、目見えるやつが展示を練習なんかね読もうとしてるとか あったら、あ別の希望あったみたいな、
うん、
なんかちょっと閉鎖的に見えちゃうんですよやっぱあそこが、
そうね、
うん、
結局そういうところで描いてるかどうかだよね、まあよくあるあれだけど結局ね、そう宗教的なメタファーとしてあそこが何かあるのか、
うん、
要は天国へ行くまでの苦難を描いてるだけとかなのかとかもあるし、
うん、
でも 俺らにはよく分かんないんですけどっていう、うん、
それってだからそうなんだよね、
うん、
だからそれこそ多宗教の人たちとかね、
うん、
無宗教の人たちをね、
うん、
関係ねえって言ってるに等しい感じの映画になっちゃいますから、うん、その本当に観念的で抽象的なだけの映画だとしたら、
うんうん、
てっきりあのドア入ってもう目外していいんだぞって言われて、これは、はい、やられるのではないかっていうのをずっと思って怖い怖いと思ってみたらなんか全然違ったと、
うん、
でやられてそして誰もいなくなった
そうそうそう
全員死ぬやつですね、
全員そっち側の人間になって終わりっていうあれかなと思って
あそれもあるよね、
うん、
で絶望だと思ってた側に自分が行ってみたら絶望最高みたいな、
あ、うん、ほらそれはほら実際 そういうタイプの人だから、
そういうタイプ、ね、
そうそうそう、そういうタイプじゃない人は全員死の世界を感じて自殺しちゃうっていう、
うん、
ことにはなってるか、あの症状がね、
なんか藤子不二雄の SF 短編にそういうのありましたね、
うんうん、
ドラキュラみたいな人たちと戦っててみたいな、
だからあれだよね、それアイアムレジェンドの原作読んで作ったやつですね、
ああそうなんですね、結局あっちの世界に行ってみたらあっちの世界素晴らしいものだったっていうのが分かるみたいな、
あそれ最高 ね、
それはアイアムレジェンドだもんね、
アイアムレジェンドで描かなかったんですね、
うん、
ウィル・スミス版では、
ウィル・スミス版だよね、
本当それもう一回ねアップデートして見せる全然ありだと思いますけどね、
うん、
みんながね恐れてるゾンビとかに、ね、食われてゾンビ側になったら、あこれが幸せじゃん、じゃあみんなにちょっと平和分かっちゃいに 生きてる人たちにも教えに行こうみたいな、
ゾンビにさせに行こう、
幸せだしみたいな。
でもこっちからしたらすごい怖いですけどね。
怖いですよね。
幸せになれるよってめっちゃ怖い
人に
襲われる。
バドボックスやってましたねそれね。うちの宗教いいよみたいな。子供ちょうだいみたいな。根本的な話なんですけど、見えなくなるっていうのを、見えなくなるとか見ないっていうのを映画的に演出するって、これ結構無謀じゃないって結構思うんですけど。音を立てたら即死とかって超映画的だと思うんですよ、やっぱり映画館の体験としても完璧だと思うんですよね、見ないってだって見てる観客が見てるわけだから、これ小説だったら超合うと思うんですよ、見てはいけない状況とかって、媒体的に
食い合わせ的な、
食い合わせ、そう食い合わせが悪い、もともと題材ではあるので、やっぱそこに決着をつけないとやっぱりあんまり良くないんじゃないかなっていう気がしましたね。
そういう意味ではこういうふうになんかチャレンジしていく先が出てこないとって感じ。
そうですね、だから今後ともやっぱりこうどんどんチャレンジしていって、俺五感の何かが制約されてる系の作品大好きなんで、今後もなんかもっと推し進めてる感じとか、ベタだけど実はよくできてるとか、そういうのもね、ぜひ見たいということで、ありがとうございましたバトボックスということで、次回は暗い映画をね、各週でお送りしておりますので、暗い映画をやっていきましょう。ラジオネームザックリスナイダーさんからいただきました。ティゴイネルワイゼン、惜しくも去年亡くなられた鈴木清純監督の代表作ともいえる1980年の作品です。キネジュンやアカデミー賞では1位を取っていますが、僕は大学生時代に鑑賞してほとんどちんぷんかんぷんでした。しかし舞台である鎌倉がとても幻想的に映っていて、清純監督の独特な作品スタイルと相まって唯一無二の改作に仕上がっていると思います。なんといっても亡くなられた主演の原田芳雄さんがめちゃくちゃワイルドでかっこよくて、彼にしかない旨味 100% でとっても魅力的です。タイトルのツィゴイネルワイゼンは実際にあるバイオリン独奏曲で、スペインのサラサーテが作曲しています。本作はこの曲をめぐって愛に翻弄される男女が描かれていますが、内容は個々の解釈にお任せします。皆さんの感想をぜひ聞かせてくださいということで、次回ツィゴイネルワイゼンを皆さんで見ていきましょう。感想もお待ちしております。ダイニング行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い1月のお知らせです。1月26日土曜日お昼から夕方にかけて、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。はい、次週はですね、次週は何をやるんでしょうか。ミニオダイトーク、2019年楽しみな映画、そして急ぎ映画館ではクリード炎の宿敵、こちらをやっていきますね。ぜひ、来てください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私ポタツと
おまけと
マリと
ハタと
タンタンでした。
またね。ね、そうですよね、
またね。
またね。